はい、じゃあ後半スタートですね。まあ、B 面つった方がいいのかな。うん、すいません。ガンダムユニコーンエピソード7が前半だけで1時間を超えてしまいそうなので、前後編に分けます。まあね、なるんじゃないかと思って言いましたけども、毎回そうですけども。
はいはい。
今回も例に漏れずね、うん、前編後編に分けさせてもらいますよ。
うん。
はい、というわけで。
前編は、あれですね、ネオジオングにフロンタルさんが乗ったね、
うん、
みたいなところで。
そうですね。で、ラプラスの箱の正体が分かりの、サイアムビストが、まあね、自分の血筋でもある、バナージとか、あとね、ミネバ様と出会ってですね、そこに、フルフロンタルが乱入しの、フルフロンタルが逃げの、みたいな話でした。
そうですね。
うん。はい。その前にちょっとリディとか、一部の部隊がこう、ネオジオングを発見して攻撃しに行くんですよね。
うんうん。
まあ、そこでね、ネオジオングの初戦闘というところですけれども。
そう。
そうですね。だから、割と、こいつ芸が細かいことできるんだ。ただ、体感巨峰主義だけじゃねえんだと思ったのは、なんでフルフロンタルが、そんなね、厳重な守りの、メガラニカには、潜入して、しかもサイアムビスのところにまで潜り込めたのか、っていうと、実はその、ネオジオング自体にそのハッキング能力があったからなんですよね。
まあね、劇中見ていただければね、分かったと思いますけども。
最高兵器としての、すごい、その、特徴、一番の特徴はむしろそれなんじゃないかなと思うんだけど、要は、他のメカを乗っ取れるわけですよ。
乗っ取り方も、すごかったですね、ケーブルが。うん、グニグニ、モビルスーツの、うん、肌じゃないですけど、走行をこう張っていって、突き抜けていく感じね。
ね。
三部の肉の目みたいな感じでしたけど。
そうそうそう、うん、怖いよね。で、うん、まあ、要はその、メガラニカにある、通信システムで、
うん、
ミネバが、全地球に向けて、その、ラプラスの箱の秘密を、明らかにしようとしてたんだけど、要はその、ネオジオングでメガラニカがハッキングされていってるから、それを阻止されかねない状況なんですよね。だそれをされたらまずいよってことで、バナージ君はね、ユニコーンに乗って出撃していこうとするんだけども、まあそうはさせないですよね、ネオジオングはそれはね。
うん。
地面からドーン。
そう、うん。すごかったですね。ゼルエルみたいでしたね、あれね。ドーン出てくる。
まさかの、生身のバナージ君対ネオジオングみたいな感じになりかけて、だから、さすがに無茶でしょって思ったけども。
まあ、それをね、まあ、助ける形になった、ね、サイオンビストの側近でもあります、ガイルさん。
うん。ガイルさんですね。うん、
それが乗った、ね、モビルスーツがシルバーパレットっていう。
超かっこよかったんだけど、あなたも、ちょっと乗れたんですね。
一応設定としては元連邦の軍人ですからね。
そうそうそう、そう、う
ん。ちゃんと操りはできるんですけど、あんなかっこいい機体があんなにあっけなくやられてしまうのはほんともったいない感じがするんですけどね。
そうね。あそこでまさかのガンダムタイプ登場っていうのでもテンション上がったしさ、うん、まあそれをね、その、カーディアスビストの側近であるガエルちゃんはやっぱり、カーディアスの息子であるバナージ君を守ろうって必死にしてくれるわけですよ。
そうですね。
で、守るためにね、その圧倒的な、その敵のネオジオングに、シルバーバレットで立ち向かっていくんだけど、かっこよかったのが、インコム、シルバーバレットって要は、その、ドーベンウルフのさ、ドーベンウルフを元にして回収した機体だから、手がインコムになってんだけど、
そうですね。
うん。
両手のインコムでビームサーベルを持って飛ばすっていう、動きが超かっこよくなかったですか。
あれ、途中絡んでんじゃねえの、うん、あれ、どもぐらい、グニングニ動き出したからね。ねすんごいグリグリグリグリ動いてましたね。
それね、手に持ったビームサーベルインコムで攻撃する、すげえかっこいいシーンなんだけど、それを、こともなくビームサーベルでスパスパって、あっさり、身動きすらせずあっさり切って落とすネオジオング、みたいなね。すごい無情な感じがして、で、返す刀の反撃で、まあね、どんどん、シルバーバレットどんどんダルマにされていっちゃうんだけど。
足も落とされね。
うん。
うん。
で、どんどんね、背中のビームキャノンとかミサイルとかでも、最後までボロボロになりながらも、最後までこう、抵抗して、バナージを守ってくれようとするわけですよ。
そう、そこでね、バナージがその戦いを見て、ね、ガイルさんがやられちゃうっていうところで、
うん。
もう、血頑張りに叫ぶわけですよ。
うん。
そうですね。ユニコーンって来ましたね。うん、
もう指パッチンしなかっただけだからね、あれね。
来ますね。
ガンダームですよね。
ガンダーム。
ガンダーム。
あれ映ってないってことで指パッチンしてますよ、あれ絶対。
してたかな、してたかな。
パチン。そうそう。でね、とどめ刺されようとしてたガエルさんのあの、シルバーバレットあの縦3枚のアイフィールドで守ってくれたりとかしつつ、ユニコーンがね、現れて、まあ、それに乗り込む、バナージ君、みたいな感じで。
あれもすごいアクロバチックですよ。危ないなと思いますけどね。
うん、
降下してくるユニコーンのコックピット、そのまま乗り込むってすごいゲートですけど。
あの辺なんかスーパーロボットものっぽいですよね。
うん、まあね、それを見届けて、力尽きるガエルさん、みたいなところもね、良かったですけども。それか、そこからまあ舞台を今度宇宙に戻してですね、最終決戦ですか、いよいよ。
はいはいはい。うん、まあ、ここでね、外でこう、一応止めようとしていたバンシーと合流して、
うん。
2機のガンダムが私に立てつくかっていうね、あの、
そう。
予告でも流れてましたけれども、ね、あそこですよね。
人類の総意の器であるこの私に、つって。そこで初めてそのラスボスであるフルフロンタル対、二機のユニコーンっていう構図が生まれて、あのね、二機の白黒のユニコーンがこう、並んでライフルを撃つシーンとかがもうテンション上がりまくりですよ。
うん、そう、ちょっと話ずれますけど、うん、あの、ユニコーンガンダムってあの、まあ、可能性の獣とかね、劇中でも言われてたじゃないですか。うん、で、一択銃っていうイメージありますけど、うん、まあ、それの黒い機体でバンシーってあって、
うん、
で、バンシーって同じフォルムで形もしてるけど、あの、黒き獅子って言われてるじゃないですか。
そうだね。うん、
そうですね。あの、なんか呼び方すごく好きなんですよね、なんかね。うん、あの、サイアムビストも、黒き獅子も駆けつけたようだ
って
、ね、言ってましたけど、なんかあれすっごい好きなんですよ、あの呼び方、黒き獅子って呼び方が。
そうね、バンシーノルンになってさ、背中に、
そう
アーマー XC だっけ、あれがくっつけられてさ、
うん、あれが展開するとね、縦紙みたいな。
そう、フレームが展開すると、うん、あの、金色のあの、縦紙みたいになるところとかね、すごい、うん、おしゃれかっこいい感じになってますね。
うん、
そんで、それに乗ってね、駆けつけてくれる、ようやくですよ、もう遠回りしたけど、ようやくリディさんが。今まで散々もうね、遠回りしてね、もう嫌われまくってたリディさんがようやく味方になってくれた、出れた回です。出れたシーンです。
で、まあ、奮戦するわけですけど、まあ、効かないね。
まあね、要はその、
全部アイフィールドで落とされるという。
ネオジオングもまあ、とんでも期待ですからね、アイフィールドとか、拡散メガ粒子砲だとかね、で、さっきも言ったように、その、優先サイコミユ兼ハッキングマシーンみたいなのも使って、あらゆる手を使って攻撃してくるわけですよ。うん。あれ。
まあでもあれ、ね、戦いの最中っていうか、そのアイフィールドの効果範囲をちゃんと計算してなかったんでしょうかね、ネオジオングね、あれ。はみ出てる。
そうね。アイビールドに入ってない足のタンクは攻撃され放題って。ちょっと可愛いんだけど。
ハイに入ってないっつって。
で、爆風は結局中に普通に
行くっていうね。そうそう、なんかあっさり、なんかね、バンシーのリボルビングランチャーかなんかであっさり爆破させられてたけど、足だけ。
だから足なんて飾りなんですよ、多分。
ね。
外してくればよかった
ね。そこでちょっとなんか ね、言ってくれればよかったけどね、足なんて飾りなのだよ、みたいなことを。
あれ、しかも撃ったやつアイフィールドで弾いてたのがぶつかってましたよね、最初。
長弾したやつ、うん。ビームライフルが長弾したやつがポコン、うん。
キュンキュンキュンキュンっつって。うん、そうそう、弾かれてその結果ね、当たって。
で、まあそっからですよね、あの、いよいよプロペラントタンクが外れて、その接続面が新たにバーニアとしてニョキッと出てきて、ああ、やっぱジオングなんですねっていうフォルムになったわけですよね。
そうですね、はいはいはい。
うん、ちょっと、それでもまあ強大な敵としてね、立ち塞がるわけですけど。
そう。で、まあもうね、アイフィルトで全部守れるフォルムにはなったので、
うん、
とりあえずもう帰還ということで、とりあえずここでもう接近戦とかも挑んでたんでしたっけ？まだ早いか、ここは。とりあえずビーム兵器とかそういうのが効かない状態なんですよね。
そう、効かないよねっていう。
で、なんか真の力をお見せしようみたいな感じで、うん、ゴッドガンダムみたいな。
あ、そうそうそう。
輪っかがボーンと出て、あそこで、ちょっと設定よくわかんないんですけど、
うん、
あれを展開したことでその、なんつうんですよ、エネルギーものとしてのものが全部そこで、なんか暴発というか、
うん、
ビームライフルだとか、アドバンシーのあの、バルカンの部分、
うん、
あそこは全部だ、うん、火薬だとかビームエネルギーとかそういったものが全部あそこで使えなくなったっていう状況なんですよね。
そうですね。
うん。
で、ユニコーンはバンシーの戦いの時にバルカン全部使い切ってたんで顔は吹っ飛ばなかったんですよね。うん。っていう伏線があるんですよ、ここでね。
ね、とっさにビームサーベルもパッて離していたから。
そうそうそう。
察しのいいバナージ君はちゃんとあの危険に対応しているっていうところがあそこでちょっと描写されてんですよ。そう、リリーの方はね、爆発しちゃってたけど、熱々ってなってたけど。
うん。だそのおかげで、ああいうなんか、ジガンみたいな戦い方になっちゃったんですけど、そうそうそう最後的にはね。
そうそうそう。
もう肉弾戦しかないということで。
まあ、要はその、最高シャード、最高シャードっていう、まあ、
うんうん、
まあ、ネオジオング、まあ、ネタバレを言ってしまうと腕6本あるんですけども、要は、千住観音でいうところの五光ですよね。
うん、
輪っかになって、こう、輝く輪っかみたいなのを展開して、それから発せられるフィールド、あれってその、要は、アクシズショックとかでおなじみのそのサイコフィールド、奇跡を起こすサイコフィールドを擬似的に起こせるっていうすごい装置らしいんですけど、それによってあらゆる武器が使用不能になるっていうね。それちょっとなんか逆になんか変なフラグ立っちゃってないって俺はチラッと思ったんだけど、自分もじゃんってちょっと思ったんだけど、まあ、要は武器が一切使えなくなって、それこそ G ガンの世界になってくんだよ。
もう殴るしかないってね。
ね。
そうですね。
で、まあ、接近戦で殴るしかないから、それはね、バナージ君も殴りに行くよ。しょうがないからさ。
うん。
で、まあ、捕まりますよね。リーチにも差があるから。そんで、じゃあ、俺は後ろから攻めるぜってリリー君が、バンシーで後ろから向かっていくと、残念、後ろにも4本手があるんです。で、あっさりね、捕まって、うん、うわーなんて、また、悲鳴を上げる羽目になるんですよ、リリー将棋もね。そう、要はまあ、結局その、接近戦でも圧倒的に叶わないみたいな感じになっているわけですよ。まあ、ですがそこは、奇跡を呼ぶマシン、ユニコーンガンダムですよね。サイコフレーム共振させて、新たにサイコフリードフィールドを発動させてですね、素手で、ネオジオングの腕を砕きます。
もう力道山張りのチョップでしたね。
そうだね。まさか、いや、あそこさ、まあ、肉弾戦になって殴んのかなとは思ってたんですけど、うん、まさかのモンゴリアンとは思わなかったね。
チョップだと
思う。そうそう。嘘
しかも切れ味割といい。
割といい。
そうそう、熱したナイフでバターを溶かすようにあっさり、ネオジオングの腕とか装甲とかを切ったしさ、あの、渦まっている避難所まで殴られていたからボカンって。
そうそうそう。なんか最近のガンダムはやっぱ殴んのかね。拳で語らないといけないのかね。
最終決戦はやっぱ殴るのが男のロマンみたいなね。あの、海辺で二人で殴り合うみたいな感じにやっぱなってくんですね、まあ、この時代でもね。
まあそうですね。
うん。
ビルドナックルな感じでね、こんな。発光しながら殴ってましたけどね。
それでどうなんだ。
まあ会話しつつ、会話しつつそういうなんか戦いをしてたんですよね、フロンタル。
そうだよね、その。そんな暖かさを、また例によってそんな暖かさを持った人間が、やっぱりその変わりもしないでずっと地球を怪我していくんだよ、みたいなことを。
その辺はシャアと同じこと言ってますよね、やっぱね。
そうですね。相変わらず言ってて、いや、それでも、それでも希望を捨てないのが、まあ、バナージサイド、それでもっていうね、バナージサイドのその意見なわけで、信じたい、人間を信じたい。そんな短いスパンで諦めるんじゃなく、もっと長い目で見て人間の可能性を信じたいっていうのがバナージ君のサイドで、う
ん。そう、まあリーダーさんにもね、そこをずっとね、言い続けろって言われてましたからね。
うん、言われてたね。うん、で、かたやもうね、それを認められないフルフロンタルさんなわけですよ。そうそううん、
だったらってことで。
うん。
じゃあ何をするかと思ったらびっくりですよ、この展開もね。
あ、ね、あの辺から見てきたことをありのままに話すぜ、なんだけど。うんガンダムかと思ったらイデオンだったみたいな感じだけどさ、まあね、その2本の腕をちょん切られたネオジオングが何をするかと思ったら、背中につけてた4本の腕を前に回して、ユニコーンガンダムをがっちりキャッチしてですね。
そう。で、恥ずかしい形にして、こう、がんじがらめに
してるわけですよ、ね。恥ずかしがためみたいな感じして。あれはなんつんだろうな。すごいスピードで加速を始めたと思ったら加速がつきすぎて時間まで遡り始めたみたいな描写
で。何
そうですね。それは某シ
ンプル。何そのメイドインヘブンみたいな。
何を言ってるかわからないと思うが。
わからないと思うが。
まあ、本当そんな描写です
ね。まあでもね、そういう話、ね。まあ、
客観的に見れば、なんか、あいつら止まっちゃったけど、 どうしたのみたいな感じに見はね、あの、リニーとかから見たらそう見えたのかもしれないですけど。う
ん、要はその。
まあ、フロンタルとね、あの、バナージに関しては。
あれもまあね、サイコフレーム持つ機体同士の奇跡なのかもしれないですけど、要はそのね、お互いが、まあ、ニュータイプというか、強化人間だったりもするし、お約束のそのね、時が見えるみたいな感じの描写なんでしょうよ。2機の機体がもつれ合ったままどんどん加速していって、時をどんどん遡っていってね、そこで、あの、一年戦争時代のさ、アーバーワ空戦とかが超リニューアルして、最高。
そう。そう、あの、ゲルグじゃねえ、ビッグザムとかね。
そう。
そう、あの、スレッガーさんもさ、
いるし、最後特攻してるし、と思って。
特攻してるしさ。
コアブースターとか超かっこよくなってたし、いけません、大佐のシーンとかがね、すげえ新しい、今のクオリティで書かれてて、もう、あそこでビリーブとかも流れてたしさ、曲、名曲流れてたし、もう涙出て
る。あれはもう、ほんとサービス旺盛ですね、あそこで流れた曲はね。
ねえ。
サービスでしたね。
もうだから、あの瞬間、そうか、バナージはミネバのお父さんに一瞬挨拶できたわけですね。
娘さんにお世話になってます。
なんか取り込み中すいません、カルプみたいな感じでしたけど。
で、一瞬そっち見て、やらせませんぞって言ってるかもしれないからね。
そういう面白い感じね。
あのご飯だったらね。
うん。うん。
そんでまあ、そのね、地球連邦憲章みたいなのの、その、逸話みたいなのも同時にその時間を遡ることによって分かって、さらにもっともっと時代を遡って、もう何もない時代。まあね、因果地平の彼方みたいな、もう時間さえもない時代。時をさえ超えた先にある真っ暗な時代にね、たどり着くんですよ。人気の期待とその二人が。ね、こんな時の彼方に何もない時代、この凍てつくこのような空間。まあね、これが結局人間の末路でもあるんだよ、みたいなことを。フルフロンタルは主張すんだけど、それでもってやっぱね、バナージ君は言い続けるわけですよ。で、なんかそこでちょっとあの、フルフロンタルもね、胸になんか湧いてくるこの暖かい光みたいなことを言い始めてたよね。そう。まあ、要はその、なんつうか、その、なんつうの、ニュータイプが出すその奇跡の可能性の一つである暖かさみたいなのを、当のフルフロンタルも、感じ始めているはずなんだけども、それを否定したい、みたいなのがあって。でね、そこでもう、わ、こんな演出来ちゃうんだって思ったのが、まさかのね、さあ、ゲストキャラですよね。まあ、
ね、うん。導いてくれって感じのね、ね、うん、方が来ましたけど。
そうですね。
本当に導いていっちゃいましたね。
うん。まあ、ララーと、シャー。
そうですね。
ララーです。ララー来ちゃうんだ。
ねえ。まさかの本人、びっくりしましたね、あれね。
そうですね。まあ、3人来てましたからね。
そうですね。アムロも。
アムロもシャーもね。うん。
そうっす。
みんな仲いいんだね、そっちだと、みたいな感じでしたね。
要はその、なんかもういいんですよ。まあ、すごい突き詰めたことを言っちゃうと、要はその、フルフロンタル、器、みたいなことを言ってる割には、途中でなんかちょこっと言ってたけど、その自分の中にも思いが芽生え始めているみたいなことを言い始めてて、それは、まあ、なんか、福井さんの解釈だと、そのフルフロンタル自身の意思ではなくて、逆襲のシャアでアクシズショックの際に、アムロに、一緒に連れて行かれた、その納得したシャアの気持ちもあったんだけど、そこに残ってしまったシャアの、納得いかない部分みたいなのが怨念みたいになって、人形の形をした器であるフルフロンタルにちょっと宿ってしまったみたいなのを言ってて、それを連れに来たのがララーなんだよね。もうあなたの気持ちは十分みんなに伝わっているわ、つって、ララーが連れに来るんだよね。で、そこにまあね、
もういいのか、つってね。
うん。
まあ、ね、シャアも一応そこで満足して、あとはバナージーたちに任せようか。で、結果、そのフルフロンタルはもう役目を終える。あそこです。
かわいそうだよね。バーン、ボーンとフロンタル。
解釈にね、いろいろ困った人大勢だと思うんだけど、何時空を超えていったみたいなのって、その心象風景、心が見た風景じゃなくて、実際に行ってたのみたいな。ことになるんだけど、あんな最強を誇ったネオジオングが自戒を始めるんだよね。崩れていくんですよ。
ボロボロ
機能停止とかじゃなくて走行自体がもうボロボロになるんですね。色も失ってね。
風化していったかのようにもう質感が失われていってボロボロボロってなって、最後、シナンジュだけ残ってラストバトルとかあんのかなと思ったら、シナンジュも結局ボロボロになっていって、そのまま、フルフロンタルさん退場でした。
やっぱメイドインヘブンだったんじゃないですか、これ。
メイドインヘブンなん
ですか？そうですね。それか多分バナージュのチョップが後で効いてくるか、
後でダメージとして、
お前はもう
首元へのモンゴリアンチョップが効いたのか。
頸椎あたりに
効いて。そうそう。
暖かいサイコミューの光を通して、バナージュのモンゴリアンチョップが効いたのか。
そう。じわーっと。
テンザンもあれじゃ試合は決めないもん、大体。
この首元へのこのチョップが効いてきたって。
そうそう。最終的にやっぱそういう伏線が あっての、勝負が決まるんだと思います
よ。違うと思うけどね。
ね。もしかしたら飛行をついたかどっちかじゃ。
そうだから、あそこも意外だったんだけどさ、もう、シナンジュがアーマー着込んでるネオジオングです、ドヤーみたいな感じで、あ、絶対これパージしてラストバトルだよって思ってたら、パージしないでシナンジュそのまま退場なんですね。
そうですね。まあ、
そこはなんかいろいろなんか不満をね、言う方もいるようですけれどもね。まあ、正直、まあちょっと総評的な感じになっちゃいますけども、磁石もちょっと欲しかった気はしますね。
うん、そうだね、うん。まあラスト、まあもうちょっとラストバトルあってもよく、ネオジオング、すごい敵として出てきて確かにすごかったけども、あのね、インガ地平の彼方に行くあたりから相当加速度的に展開がね、進んで一気に終わりに向かっていってしまったからね。
そうなんですよね、うん。ネオジオング正直、こう、出落ち感というか、しかも、放映前、映画が始まる前までの出落ち感がすごいじゃないですか、今のままだと。
でかいっていう、そのファーストインパクトで全部持ってかれてたから。
そうそうそう。で、やっぱりね、新しいモビルアーマーが出るんだ。しかも名前ネオジオングですと、一瞬カットが出てたやつです。ほうほうなるほど。しかも超でかいですね。キットが先出ました。超でかいですね。って言って、っていうのにはちょっともったいない時間の使い方かなっていうのは思うし、ただその前が、前も十分、なんていうの、圧縮されてたじゃないですか。
そうだね。
だから、全体的にもうちょっと伸ばすとか、前後編これも分けるとか、エピソード7、8みたいな、8はもう、ネオジオング対ユニコーン、が30分ありますみたいな、うん、ぐらいの、でも良かったぐらいに、すごいこう、もっと戦ってほしかったなっていう気はするけどね。
多分もったいないなっていう気がすごく強いんだと思います。
う
ん、
ああ、そうね、うん。なんか、リディ少尉がさ、マリーダさんを手にかけたことのフィードバックで、バンシーのコックピットの中ですげえもだえ苦しむシーンが割と長くやっててさ、バイザー越しに吐いたりしてるし、とかな、うん、すげえ結構たっぷり描かれてんだけど、そこそんなにたっぷり、まあまあでもね、リリー少尉の苦しみを見せたいんだろうから、それはまあしょうがないのかとか思いつつも、後のね、ネオジオングとのバトルとかももうちょっと見たかったなっていうのは正直ありましたね。
うん、
まあ、クライマックスはさらにその後にもあるわけで、そのね、フルフロンタルが結局そこで退場になってさ、最後、アムロがやってきてね、シャアの魂に、もういいのかって言うと、シャアが、あとは今の若者たちに任せようって、ここで、今までやってきたシャアとアムロの物語が初めて結末を迎えたっていうね。そっからは、あとはもう、また別の話なんですよっていう、あとの若者たちが作っていく世界なんですよってことで。決着を一時的に、一旦アムロとシャアの物語は終わりを迎えるわけですよ。
これはやっぱりね、ずっとこう、ファストから見てきたね、うん、まあ、うちらおっさん世代にとってはすごくなんか、うん、感無量と言いますか、なんかね、いろんな思いがありますよ、ここは。
ほんと、もう今まで追っかけてきたのが全部報われたし、ね、もう、ああ、これやられるんだったらもう納得ですよね。うん、こういう形の終わりだったらもう満足ですよって思わされました。
あ、思いました？
うん。
そういう風に思いました？
うん。
俺はね、ちょっと不満なんですよね。
あ、そうなの？どの辺で？
俺はね、アムロ、あそこで、うん、アムロもシャアも、その死んでるってことじゃないですか。
そうだね、
それが確定しちゃ
ったね。
そう、うん。あのね、ま、多分そうだろうとは思ってたし、うん、その後別に何かの作品出てきてほしかったわけじゃないんだけど、うん、 あそこまではっきり、しかも、公式で、あれをやってしまうと、うん、本当に死んだじゃんっていう風になっちゃって。
そうだね。
うん。ちょっとね、やっぱなんかこう、うん、この作品でこれやっちゃうかっていうのがちょっとあった。
あまあね、うんうん、逆襲のシャアが終わった後のね、そのシャアとアムロの、ね、生存はどうなってる、生きてるのか、死んでしまったのかみたいなことはね、いろいろこう、うん、ね、語られてきましたけども、まあ公式でそれを、うんうん、バッともう答えを出したっていうのは確かにね。
そうなんですよ。うん、
そこは確かにわかりますね。うん。
そうですね。まあ、良きにつけ、悪しきにつけ、ずっとみんな逆者のアクシズを押し戻そうとしてたニューガンダムとシャアの余韻に浸り続けてきたわけじゃないですか、今までずっと。
そうだね。
その余韻を公式にブツって切られるっていうのはね、うん、ちょっとね、僕は嫌だったんですよね。
うん。
うん。まあ、いいシーンだし、嬉しかったんだけど、うん、ああ、やっぱりかっていうのがちょっとある。
まあね、まあこういう形で結末っていうことにしたんだろうね、きっとね。
うん。
まだそのシャアとアムロがもしかしたらどっかで生きているかもしれないなんていうと、またなんかその続編みたいなのを期待されるかもしれないし、ね、作られかねないからもうここで本当にシャアとアムロのお話は終わりなんですよっていう、シャアもアムロも満足しましたっていうことでね、決着っていうことにしたんじゃないかなと。
だそこはいろんなね、思いを持ってる人はいると思いますよ。安山さんみたいに ね、思ってる人もいるし、もうこれで、うん、あ、すっきりしたっていう人もいるだろうしね、うん、ここはいろんな解釈があると思うんで、
うん。
いろんな感想
もあると思いますけど。ただ、まあその、バナージ君サイドの話はまだ終わってなくて、うん、要はね、さっきからずっと放置しちゃってましたけども、要は、メガラニカとかそのインダストリアルセブンなんかがコロニーレーザーで狙われている方がまだ進行中だったりするわけですよ。
そうですね。うん、ここもね、いろいろまた吸ったもんだな。これ、ここはもう大人たちのやりとりみたいな感じのね、うん、地球側の方でありましてね。
そうだね。うん、
で、あとちょっと気になったんです。ちょっと話脱線して気になったところで言うんですけど、
うん、
地球連邦であそこでブライトさんが乗り込んできて、うん、連邦の方に、うん、髪パッツンの秘書みたいな人がいたじゃないですか。
うん、かわいい、
はいはい。あの子何なのかなーって。マーサが目くばせしてたじゃないですか、なんか。あれもなんか、あんのかなーなんてこう、深読みしちゃった。
あの子ね、しかも名前ないんですよね。ね、
一言も発してない。
名前ないんだけど、確かね、大佐かなんかなんだよね。大佐中佐、なんか
身分高い。
そこそこの身分にいた気がするんだよね、確か。
そうなんですね。
なんかあの子もきっとなんか外伝とかではなんかすっげえ重要なね、鍵を握る人物だったりするのかもしれないですね。
うん。なんかそういう見せ方があったじゃないですか。
うん。
ね。だからちょっと気にはなってしまったんですけれども。うん、
マーサが結局最後、ね、まあ、最後マーサがどんどんこう、最終的に落ちぶれていくときに、切り捨てるんだよね、その、ハッツンの子が。ツンって見て見ないふりをもうあなたなんか最初から知りませんよみたいな感じで気に捨てる瞬間とかもあったから、
う
ん、
そうそうそう
ね、まだ裏にはその我々の知らないいろんなそのエピソードが隠れているんだろうなと思いますけども、まあ、そのコロニーレーザーそのコントロールされているまあ、システムと呼ばれてましたかね、コードネームシステムコロニーレーザーを、コントロールする基地の方での一悶着がまだ残っていて、そのね、リリーのお父さん、ローナン・マーセナスさんか。
うん、議長がね。
うん、議長が、まあ、要はそのね、箱の秘密もろとも、コロニーレーザーで、そのインダストリアルセブンを、コロニー一個で、地球全体の平和が守られるなら、それでいいだろうっていう、ね、命のその重い軽い感で、多い方を助けるのは当たり前だろってことで。
で、その意見を、嫌がってたのが、マーサだったんですよ、本当はね。その、男の大人の意見っていうの。で、それが嫌で、その、アルベルト、綺麗な、うん、綺麗で、汚いガロード。
汚いガロード。バナージじゃない、バナージ。
汚いガロード。
バナージなんかいないから。
汚いガロードことね、アルベルトが、アルベルトが、それが嫌だったからあんたについてきたんだ、って言ってね。
うん
で、最終的にはマーサも結局同じだったんだって、同じにそういうね、考えを持ってしまったんだってことで、アルベルトもグタッとしてしまうんですけど、最後ね、この、議長が、
うん、
いや、私はやるってボタンをポチッとした後ですよね。
うん、
まあ、いきなり爆弾発言ですよ、アルベルトさん。
そうですね。ガンダムいるよってね。
うん、まあ、びっくりするけどね。それもびっくりするけども。リリー・ショーが乗ってるんだ、と。
アルフレルドはもともとガンダム売ってるよ。アナハイムの人だから。
そうそうね。リディーにね。リディーに売っちゃってる
から。で、あそこにリディーがいると。
そうそうそう。
まあ、あっちが、地球側でも、ユニコーンとネバンシンがなんかやろうとしてたのは分かっていたんでしょうね。そうそうそう、映像で見てたから。で、なんかやろうとしてるなって、そこのね、立ち塞がってるバンシーの中にはリディ、息子がいると、うん、いうことをボタンを押した後にカミングアウトするもんだから、ちょっとおっしゃったけど、どうしようみたいな感じになって、あわあわしててね。
あれね、タイミングもほんと最悪、周囲の人たちにとっては最悪でしたけど。
押す前に行ってほしかったんですよ、あれね、ほんとね。
そうそう、要は、アルベルトって、あれ個人的にやったことだったんだよね。バンシーにリディを乗せたっていうのは個人的な思惑があってやったことで、要は連れ去られた、お気に入りのマリーダさんを奪還して欲しかったんだよね。
う
ん、
そう。
で、そこで、バナージに恨みを持ってるリディとの意見が一致して、じゃあ、代わりにその、バンシーをあげるから、ちょっとね、バナージやっつけて、代わりに、マリーダちゃんを奪還してちょうだいよ。僕がマスター、新たなマスターのはずなんだから、っていうことで、昔のことをね、引っ張って、バンシーに乗せた、張本人がアルベルトで、アルベルト、その、バンシーにリリーを乗せたっていうのは、アルベルトしか知らなかったんですよ、
うん、そうですね。
その、マーサビストにもそうだし、ローナン・マーセナス議長にも、いや、別のテストパイロットを乗せてありますよ、みたいなことを言ってたって設定になって。
うん。
それをカミングアウトしたのがここです。この、もう、コロニーレーザーのスイッチ入れちゃったんだけどっていう。なんとかなりませんかって言ったらもう臨界に達してるので無理です。
もうここで、ね、やめちゃったら、そっちのコロニーレーザーのコロニーがバーグ大爆発します。
そう。たくさん人がいるんですよって言われて、
ね、コロニーレーザーの方にも1000人からの兵士集めてますっていうね。
そうそうそう。
もう無理ですっていう。それを知ってもうね、リリーパパががっくり膝をつきますよ、そりゃ。ね、ある意味だってパパだから、ある意味その息子も守りたかったわけですよね。戦争にはしたくないっていうことで。ね、言うても人の親だから、まず息子のことを大事に考えるわけでさ、それを良かれと思ってやってたことが、まさかその自分がスイッチオンしたコロニーレーザーの渦中に息子がいると思わないからさ、ショッキングですよね、それはね。
ね、まあそんな思いも、強い知らずコロニーレーザーはね、発射されてしまうわけですよ。ストーンと、じゃあどうやって止めるかって言ったらね、まあ、2機のユニコーンが、最高フィールドで止めてみせると、そらしてみせると、いうことで、チート武器のね、シールドと、シールド3枚を一番前方に置いて、で、ユニコーンが2番目で、最後に、バンシーか。
そう。バンシーなんだ、後ろに下がっちゃうんだってちょっと思ったけど、そう、バンシーだって、サイコマシンだからな、つって、かっこよくちょっと出てきて割には、後ろで最後の、ケツ持ちやるんですね、みたいな感じになってましたけど。
でね、まあ実際、ね、サイコフィールドの色がちょっとね、バンシーは最初違ったので、ちょっとこう、エネルギーが足りないみたいな感じの、ね、色の付き方でしたけど、グラディウスでオープンしたフォースフィールドがだんだん色が赤くなっていくみたいな感じの、ちょっともう黄色信号みたいな感じのね、サイコフィールドで、でしたけども、まあ、実際こうコロニーレーザーがこう飛んできて、ほんとあれマジで受け止めるんですね、あれね。
そうそう。
ねえ、真正面からあれ。
ね、いや結局まあ、ミネバもそうだしさ、ネイルアーガマの面々もそうだけど、結局、バナージ、ユニコーンを信頼してメガラニカから退避しないんだよね。うん、
戻ってくるつもりでしょ？
そうそう、やれる自信があるのならおやりなさい。つってもう完全にバナージ君を信じていると、もう、コロニーレーザーをモビルスーツ一気で防ぐなんていうのを、できるって信じちゃうってすごいよね。
まあそこはなんか今までのね、いろいろ培ってきた信頼なんでしょ。そこがリリーとの差ですよ、多分。
本当そうなんだけど。本当そうなんだけどね。そうそう、そのバナージがやれる。
あれでもさ、シャンブロが、はい、もっと前のエピソードで、うん、ああいう、まあ、同じような形で、こう、粒子砲を徐々に徐々に落としていって、うん、ゼロにしたじゃないですか。うん。うん、なんか、あれもあって、こう、なんか、ユニコーンってこういうことをちゃんと説明しながらやるんだなっていう気はした。
そうですね、リアル
に。なんか、その一発奇跡でっていうよりは、一瞬やっぱその、これでフィルターかけて一個ずつ落としていこうみたいな。うん。うん、感じがすごくいいなと思いましたね、あれは。
何段階かにその分けてフィールドとかシールドのアイフィールドとかでちょっとずつちょっとずつ絞っていって、最後それでも細いのがピョーって、うん、ピョーって出ちゃってたけど、それがあのちゃんとコロニーを逸れていってるみたいなね、描写になっていってましたから、この2機のユニコーンガンダムでちゃんとコロニーを守り切ったっていう描写で、
ね、最後はリディのね、バンシーもちゃんとあのエネルギー回復したのかわかんないですけど、ユニコーンと同じ緑色のサイコフィールドに戻って真の力を発揮したみたいなね、感じになってましたけど、
そう、うん、あそこでちょっとうるっときたよ、リディ少尉の、うん、バンシーっつって、あの虹色に輝くね、緑色のサイコフレームになるバンシー、うん、やっとここへ来て2機のユニコーンがタッグを組んで守ろうとするっていう絵がね、もう美しくてね、あそこでちょっとね、ほろっと来てしまいましたよ。
まあ、ここでもちょっととんでも描写が出ましたけども、あれね。
あったあった。
びっくりしたね。
あの、見てきたことをありのままに話すぜ、その2
位、ね。またそれになっちゃいますけど。
ガンダムかと思ったらファフナーだったみたいな感じ。まあ、あの、負荷がかかりすぎたみたいな描写で結局、うん、ユニコーンガンダムのね、矢面に立ってたユニコーンガンダムの装甲がバーンって砕けて、中のサイコフレームがあらわになって、それが、サイコフレームが結晶化するんだよね、水晶みたいに。
なんかどっかで見たな、それ。
うん。
なんかあの映像もなんかもう、あの、言葉では言い表せないから映像で見るしかないんだけどさ、バチバチバチって雷みたいになって結晶がするみたいな演出がされてて、うん、
あのシーンは見てて、ほんと、リアルで声出ましたね。え、うん、ってなりましたね。何って思いました
よ。これガンダムでいいんだよな、これって何度も確認しましたけども。そうそう、要はそのね、サイコフレームで、奇跡を起こす、ユニコーンガンダム。まあ、ユニコーンガンダムが奇跡を起こして、コロニーレーザーから、コロニーを守ったっていうね。まあ、その代償として負荷がかかりすぎたユニコーンガンダムがあんなになってしまって、バナージも、みたいな感じなんですけどね。で、そこでまた基地の方に戻って、通信回復しました。
メガラニカ健在です。
健在ですって、そこで、うん、あの、メガラニカから、ミネバ様の放送が全地球に流れて、ラプラスの箱の秘密が語られると。
うん。
あの、またあの、地球のあの、何、どっかのあの、お店の店主。
喫茶店みたいなね。うん。ミネバが決意をしたあの、ガルマ様。
そうそう、ガルマ様。あなたやっぱり、
声の。
あなたやっぱりガルマ様だったんですねって俺は思ったけど。含みを持った笑いで、ああ、やっぱり、みたいな感じにね、うなずいてたけども。
そう。あとはあのね、ララーが行ったあの、湖畔の別荘みたいなとこですか。
ああ、そうですね。
あれも出ましたしね。
ね、白鳥があの、うん、雨にやられてね、かわいそうってララーが言ってたあの湖畔の別荘がまさか映るとは。
ねえ、サービス満点ですね、ほんとね。
要はね、その、まあ、戦ってる人もそうだし、地球の裏側でバカンスを楽しんでる人もそうだし、その地球にいる人すべてが、まあ、ラプラスの箱っていうもののね、秘密、要はその、ニュータイプっていうものが生まれてきたら、そういうのに、政治を率先して、介入させてあげますよっていう決まりを、一番最初に宇宙世紀になった時に決めてたのに、連邦政府はそれをなしにしたよっていうのをみんなが知っちゃったってことですよ。
そうですね。うん、まあ、それはあの、なんかエピローグ的なスタッフロール流れつつな演説でしたかね、うん、確かね。
そうだね、
うん。
だからなんかね、今までのそのガンダムの、まあ、演説というもののこの、なんていうんですかね、説得力とか演出的な力強さ的なものはちょっとなかったですけども、
うん、
まあ、そこをなんかね、ちょっと残念に思ってる人もいたのかもしれないですけどもね。
うん。うん、
まあ、それでも、あの、認めたがらないマーサおばさんみたいな感じでね、う
ん、誰が信じるの、こんなもの。
ね、地球上の何人が信じられるという、理解できるというの、こんなことをって、うん、後でいくらでもね、情報操作できるわ、軍の力で、みたいなこと言うんだけども、そこで、はい、ここで、ね、綺麗なガロード。
もう、あの、
つぶらな
人、そう、あの、綺麗なジャイアンみたいな顔して
アルベルトがね、今まで、汚いガロードと呼ばれてたアルベルトが、綺麗なガロードになりましたよ。こっから本当にガロードになってっちゃうんじゃないかっていうような綺麗な瞳でね、マーサおばさんの肩をポンって叩いて、
うん、もう終わったんだ。んまた一からやり直しましょうっつってね。
ね、もういいじゃないですかおばさんっていう。 もう今更もう無理です、ここまでなったらっていうことで。うん、あとはもう潔く退場していきましょうよっていうことでね。
デプライトさんにね、連れて行かれるわけですよね。
うん
うん、
そうそう、あなたには伺いたいことがあります。ね、うん、連れて行かれる、あの、退場させられるマーサおばさんですよね。そうそう、要はそのね、男社会にいいようにされるのが嫌で抗おうとして、その権力を手に入れたマーサおばさんがいつの間にかその結局同じようなことをしちゃってたってことでね。それをようやくね、マーサおばさんも認めて、最後アルベルトの肩をポンって叩いて連れられていくっていうね。うん、そこもまあ切ないっちゃ切ないシーンではありましたけども。
ね、
うん。
そして最後だね、うん。ここでも本当に最後の最後ですかね、ここは。
そうそう、そこで、そこ、そうそう、さっきもちょっと言ったけど、そこでその、ああ、息子生きてたよかったって、その、ローサン・マーセナス議長なんだけど、さあ、ほっと一息、
うん、
息子殺しにならずに済んだよって肩をなで下ろす、ローナのお父さんなんだけども、まあね、その、いろいろ決断をしたのが、要はその、息子が決めたことだから、父親としては息子が決めたことを認めないわけには、行きませんな、みたいなことをブライトさんに向かって言ってさ、ブライトさんもそうですね、みたいなことを言うんだけど、その、ブライトさんからの、そのね、ハサウェイのエピソードを思い、思うと辛いものがあるよね。
ありますね。
息子が考えて決めたことだったらそれを認めるのが父親だ、みたいなね。
ところとか、うん、まあでもね、やっぱその前編でも僕ら話しましたけど、うん、まあ今回のブライトさんイメージ変わったのを踏まえると、うん、またこうやっぱほんと先行のハサウェイとかのね、最後をもう一回見た時に別の感想を抱くなっていうのは本当最後のシーン見ても思いますね。
うん。それでもお前はこういう決断をしたんだったらしょうがないなって、きっと多分あの時、うん、なんかね、無言みたいな描写がされてたけど、多分そういうことを考えてたんじゃないかなって、うんねえ、ユニコーンを見た後だと思わさせられますね、
うん。
で、まだちょっとエピソードが残ってて、要はその、負荷がかかりすぎて、まあね、あの、まあ、先走りすぎなんだよってリディがバナージに言うんだけども、何を、その、先走るって何かっていうと、要は、ニュータイプであるバナージ君。まあそのね、ニュータイプって言っても肉体を持ったままだと、要はニュータイプっていうのはまだその戸口に立ってただけで、真のニュータイプっていうのは、まあね、そのシャーとかララとかアムロじゃないですけど、その肉体の枷を外れたその先にある存在が真のニュータイプだと。要はその真のニュータイプにバナージがなっちゃった。ということで、それを先走りすぎなんだよって惜しむ。敵だったはずのリディがね、その、バナージ君を惜しんで言うセリフですよね。そんなんで、ミネバが抱けるのかよって、お前が言うのかって思ったけど。
ね、まあでもあれは本当に感情から出た言葉なんでしょうね、本当にね。うん、一番わかりやすく、なんか出た言葉なんじゃないかなと、ね。
ニュータイプになるより、まず先に一人の女の子としてのそのオードリーをね、幸せにしてあげるのが先なんじゃねえのか、バナージーっていう、その、男としてのね、気持ちがやっぱ、素直に出てましたよね、そこね。
うん。
うん。
そこで、あのね、まあその、イメージ映像になるわけですけども、その、子供の姿になって、その、お父さんに連れられて行こうとした、まあ要はね、ニュータイプとして、その、より高次元の存在になっちゃおうとしていた、バナージ君、赤ちゃんの姿、子供の姿になってたけど、その、バナージ君が、後ろから、追いかけてきてる何者かに気づいて、それを指さして、お父さんの方が行ってあげなさいってうなずいて、バナージを返してあげる。その返してあげる先には、ミネバーがいるっていうね、すごいいいシーンでした。要はその、ね、ちゃんと迎えに行ってあげてくださいねって、まあリーダさんがちゃんと言ってたからね、最後。
まあ、それで無事戻ってこれたと。
うん。そう、要はその、まあね、ニュータイプになるより先に、僕はその人間としてミネバと一緒にやることがあるんでってことで、帰ってきてくれたっていう、あそこで、あの、もう何回目かの今見てきたことありのままに話すぜなんだけども、壊れていた装甲が破損したりして水晶状になっていたユニコーンが元に戻る。
なんか
治るっていう。
クレイジーダイヤモンドじゃないかもわかんないな。
クレイジーダイヤモンドでも直せない重大な破壊かと思って焦ったぜ、つって。まあ結局元に戻るんだけどさ。戻って全然大したことはなかったぜ、つって戻るんだけどさ。そっからのあのね、ゼネラルレビルが要は秘密の元凶だったその、まあね、ユニコーン勢とか、ネールアーガマとかをもう一網打尽に亡き者にしようとして、ゼネラルレビル艦隊で攻めてきてたんですよね。で、ネールアーガマとしてはもうそっからどんどんもう尻尾を巻いて撤退しようぜってしてたんだけども、そこでユニコーンが帰ってくるんだね。で、リリーがお前ってやつはどこまでって、帰ってきたユニコーンが、パッて手を一振り、二振りするだけで、ゼネラルレビル艦隊のすべてのモビルスーツの原子動力が止まるっていう本当もうなんか何でもありになってる段階ですよ、ここら辺は。で、もう本当ね、その宙域が本当し平和になって終わるっていう流れですけども、
うん、
いい感じの BGM がそこでね流れて、エンディングの曲が流れるっていう、うん、いい感じの余韻がそこでね流れて、我々も満足みたいな感じの終わり方でしたけども、
で最後ね一言ね、あの目を覚ましたバナージが、うん、オードリーってね、うん、一言言って終わるというね、うん、エンディングでしたけども、
はい、まあね、いい結末だったんじゃないかなと僕は個人的にすごく思っていますよ。うんうんうん、
まあミネバの演説があって、うん、まあ事実が全世界というか全宇宙にああやってこう発表されるわけですよね。うんうん、で、さっきも話が出てる先行のハサウェイとかそれ以降ではもうジオン残党はほとんど力がないんですよね。
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん。っていうのを考えると、あの演説で多分ほとんどその元ジオンだった人たちも、なんかこう、腑に落ちることだったり諦めることだったりがあって、
うん、
多分本当にもうこう、一区切りあれでつくんだと思うんですよね、みんな。まあ、ね、一部そのやっぱりそれでも納得できないって人たちが残党として残るんでしょうけど、うん、もうほとんどそういう動きはできなくて、
うん、
っていう意味ではもう本当あの演説でこう0079かな、その要はそのジオン公国が立って宇宙にジオンが生まれてから、
うん、
があそこで一旦終わるっていう、
そうね、
本当に、うん、一区切りつくストーリーでしたね。
うん、そうそう、でね、福井監督がパンフレットの中で、最後イデオンにしちゃったけど、怒らないでね、みたいなこと言ってたんだけどさ、うん、ね、アニメシリーズとしてこれだけのことをやってきたら、結末ではやっぱりこんぐらいのことをやらざるを得ないんですよって言ってて、ね、あれだけの奇跡を起こせる、まあ、ユニコーンガンダム、スーパーマシンであり、そのね、不思議素材であるサイコフレームですよ。で、そんなすごい兵器がじゃあなんで、それ以降の世界では、使われてこなかったのかって言ったら、このユニコーン事件のその、ユニコーンが見せたすごい、よくわからないね、時間を遡って因果地平に行ったりだとか、体が結晶化してコロニーレーザーを止めたりだとか、そんなとんでも現象を起こすような物騒なものをもう怖くて使えませんってことなんですよ。わからなすぎてもう人類が使うのはもう無理っすってことで、それ以降はサイコフレームはちょっともう怖いからよくわかんないし、研究もできないからなしねってことにして使われなくなっていったって流れになってますよね。
でもね、なんかあの最後の腕振ると戦闘が終わっていくシーンとかは、うん、なんかああいうのがこうその後流れ流れて月光町とかああいうのなんのかなとか思うような、
そうかもしれない、ねね、
結構いろいろな伏線になり得る話ではね、まあありましたけど、
まあでもね、フィールドが虹の光で包まれる演出はまあね、綺麗美しいですよね、やっぱね、
うん、
もう象徴的だし印象的でしたし、でしたしね、そのエピソード7の副題である虹の彼方にっていうのとすごいマッチした演出だなと思いますよ。
うん、であとどうですか、その総評的な感じで、
う
ん、
そうですね、
まあエピソード7に限らずガンダムユニコーンっていうね、2007年からですか、
うん、
始まった2010年か、うん、アニメシリーズとしては、うん、始まってね、14年に終わったと、
うん、
長いシリーズというか長い期間かけて描かれてきましたけども、う
ん、はい、
どうでしょうね、
僕的にはもう 満足したし、一大エンターテインメントとしてこれだけのものが見れてよかったなっていう感想しかないし、そのね、作った側の人の、まあ監督とかのそのスタッフさんとかのインタビューでももう出し切ったってみんなが言ってたから、後悔なく全てのことをやれたんだったらそれは作った側も良かったし、見れた僕たちも嬉しかったですよってことですかね。
うん。
矢島さんとか罠さんとかはどうですか？
まあ僕はね、まあさっきの話もしましたけど、うん、まあ、作品としては、まあ本当何年間も渡って面白かったし、まあやっぱりこう、うん、今まで動いてるとこが見れなかったモビルスーツたちがこう動いてるとこ見れたりとか、そういう意味ではもうすごくこう良かった、
うん。
うん。いろんなものをこう内包した作品で良かったと思うし、
うん、
まあそのさっき僕はあんまり良くなかったって言ったけど、でもまあそういう意味ではこうシャアの、話、アムロの話、あとジオンの話が全部決着がついていくっていうのはすごいこう、まあなるほどなというところで良かったなとは思うけど、うん、さっき言ってたその最後イデオンにしちゃってごめんねっていうところ、
うん。
うん。もっとうまくやれるんじゃないのっていうのはすごい思う。あのね、まあ長くなるからあんまり、まあ突っ込まないですけど、
はい。
あのね、未知のエネルギーとかで奇跡をで終わらせるんだったら、うん、あの、ほんとガンダムじゃなくていい、いいよって、俺は見てて思った。いや、その、なんていうの、僕が好きなガンダムがそうだからっていうのですよ。
はいはいはいはい、
別にそれを否定するんじゃないんだけど、はい、僕が好きなガンダムはやっぱりこう、イグルーだったりとか、うん、ああいう風にこう、人間がいくら頑張っても、ダメだったとか、うん、人間がすごく頑張ったからうまくいった。うん、そんなん別に、最近のビルドファイターだってそうだったんだけど、うん、奇跡みたいな粒子はあったけど、うん、最終的に人の努力でなんとかしたと思うんだよね。
そうだね。
でも、なんかね、今回のユニコーンって、バナージ自体も、そのフロンタルと同じではないけど、作られて、うん、人間なわけじゃないですか、うん、ちっちゃい頃からその、うん、そういう教育を受けたりとか、
そうだね、
うん、なんかねその全体的に最後の最後になってやっぱちょっと思ってしまったのは、
うん、
人間としての意識の薄さというか、うん、いろいろ紆余曲折あってバナージああなったんだけど、うん、最終的にやっぱあいつが完璧すぎて、
うん、
人間っぽすくないんだよね最後。
割とそのなんつうかそのさっきさ汚いバナージーはいないよって言ったけど、ほんと常に綺麗ないい子だったもんね、うん、バナージーは。
そう、もちろんわがままも言ったし、
うん、
ちょっと間違えちゃったりとかもしたし、うんうん、落ち込んだりもしたし、
うん、
でも、やっぱ周りがいい大人だったからっていうのもあるけど、
ね、
あいつ自身が、なんかね、男の子っぽさがどんどん消えていくというか、
うんうんうん、
達観しちゃったみたいな。
うん、
なんか、その、世界とはこういう風な方がいいでしょう。まあそういう意味ではフロンタルと同じなんだよね、うんうんうんうん、バナージって。この方がいいよねっていうのがみんなが納得しただけで、
うん、
で、その方に自分が持ってっちゃったっていうところがね、なんかね、そう、なんかそんな奇跡とかで終わらせてほしくなかったな。もっとなんかこう、もがいて欲しかったっていうのは正直なところかな。うん、
ああ、なるほどね。それもまあわかりますね。
うん。
リアルロボット世界であるガンダムは、やっぱガンダムは、兵器であり道具であるべきだということですよね、
うん。
人間の努力の範囲内でしか物事というのは動かないはずだっていうね。
うん、
その逆襲のシャアでね、アクシズショックみたいなアクシズをどかすみたいな、ガンダムでどかすみたいなことをやっちゃったもんだからね、うん、その延長線上ではやっぱり奇跡っていうものを切り離せなくなっちゃってんだよね。
うん、ただ逆襲のシャアは、うん、やっぱりジオン、もう連邦も含めてやっぱこんなもの落としちゃダメだっていう思いが集まったって、なんかね、なんとなくでも増幅するっていうのはずっとやってきたから、その、みんなの思いが増幅されてやってきたから、なんとなく分かったんだけど、今回は一人の思いがすごい強くて、それができちゃったっていうのはね、うん、ちょっとダメだったかな、僕の中ではね。
なるほどね。
すいません、長くなりましたけど。
スーパー主人公すぎたみたいな感じですね。
そうですね、ちょっとね。
そう、だからなんか、位置づけ的にはもうなんか、ユニバーサルセンチュリー最強のニュータイプはバナージ君みたいな感じにもうね、なってきて。
そうですね。あれのせいでね。
そうそう。じゃあ、罠さんはどうですか？
作品としてはやっぱり映像がまずすごかったっていうのもあるし、どの戦闘シーンね、どのエピソードを見ても戦闘シーンが素晴らしくても、ロボット好きとしてはもうワクワクして見れた、見れた作品だったなと思いましたね。ただ、あと、でも物語としてはね、まあ、個人、本当ね、もう、ここで喋ってることは本当に個人的な意見ですけど、うん、このユニコーンガンダムを見ている年代、
うん、
って、だいぶ変わ、あの、捉え方変わるんじゃないかなと思って。
うん、そうだよね。
物語としてはちょっと臭いこと言いますけど、その、親と子の物語みたいな感じがすごく強いんですよ。
うん、うん。
ね、あの、最後のエピソードとかもね、あの、バラジのお父さんと、バラジがね、子供の頃の子の、
うん。そうだね。
なかったああいう演出があったり、うん、それこそあとリリーとお父さんのね、あそこの過去の、ね、ああいう映像もあったりとか、
うん、
うん、だその、親と子供と、まあ大人と子供のそのなんかこう物語っていうのかな。
そうだね。
そういうものがすごく強かったんで、その見ている、まあ本当に10代の子が見た感想とかと、うん、あと実際にお父さんが、
うん、
お父さんの年代として見て、うんどう捉えるかとか、うん、ね、うちらだったら結婚もしてないし子供もいないからわかんないね。
そうなんだ、うん、でもやっぱ年代的にやっぱさ、あの、うん、ね、マリーダさんとジンネマンの関係見ててもやっぱジンネマンの方に思い入れが、
そう。
まあね。
そうなんですよ。
そうですね。
自分の心に従えって言いたくなるじゃん、うん、やっぱ。
うんう
ん、
ミネバを見ててもほら、娘のように僕ら見るわけじゃないですか。お父さん知ってるわけだから。
そうだからね、どこの馬との骨ともわかんないリリーとかを。
そうそうそう。
だから、うん、だからそういうところですごく捉え方がや様々ないろんな意見が飛び交う、こう作品なのかなと思いましたね。
うん。
よし悪しあるとは思いますよ。人それぞれの意見っていうのは。
うん。そのね、もうエピソード3で俺が一番大好きなあのダグザ隊長が死んじゃうシーンでバナージをそのね息子のように教えてあげるその大事なものはここが知っているっていう胸のところをトンって叩いてくれる優しいシーンが本当ね、俺はもうダグザさんの方に思い入れを持ってしまったからあそこはもう泣いちゃうよね。最後敬礼しながらね溶けていっちゃうダグザ
隊
長。そういうねいろんな見方ができた作品なのかなと。
そうだね。
で、あとは、その、いわゆる宇宙世紀もの、
うん、
初代ファーストガンダムからですよ、うん、流れてきたね、このアムロとシャアの物語もここで一区切りがついて、うん、一つほんとここで、なんか、一旦幕が降りたのかな
っていう
気がすごくしますね。
う
ん、宇宙世紀ものとして。
そうですね、
うん。
あの、シリーズ的に見ても、一応ここでユニコーンの後は F91 になるわけですから。
うん、そっちに行くんで、
うん、いや、その、そこから始まるのは、木星とか、ああいうその、外宇宙的な話にね、徐々にこうなっていくものですね。
うんうん、
ただまた、そこからビクトリーであったりとか、ターン A っていうところで戻ってくるところありますけど、
つな、うんまあ、がりはありはするけれども、うんうん。なんか、俺の中では宇宙世紀を舞台にしたガンダムっていうのはここで本当に終わりを迎えたのかなと。
うんうん
いう気持ちはすごくありますね。
うん、うん。そうね。そうそう。だから、お二人は、劇場では見ていないんだっけ？
うん。僕は PSN で見ました、
ね。PSN で見たのか、はいうん。劇場版で見ると、あの本編の前に。
ああ、はいはいはい。あります。宇宙世紀を語る中で。そうそうそう全エピソードみたいなやつがあったみたいですね。
15分ぐらいなんだけど、要はその、カーディアス・ビスト、死んじゃってるけど、バナージのお父さんね。カーディアス・ビストが、うん、まあ、その意識体となって、その、自分の祖父であるサイアム・ビストのところに現れて、
うんうんうん、
サイアム・ビストと語、サイアム・ビストに語る形で、過去を振り返っていくって形で、ガンダム・ユニコーンと、あと、今までのガンダムシリーズすべてを踏まえた、その、まあ、総集編っていうかな。
こういう歴史があったの
ね。そう、ね。人類はこういうことを繰り返しているんですよっていうのをね、うん、過去にまで遡って語るみたいなシーンがあって、
うん、
それの映像がね、もう、それがまたね、泣けるぐらいよくできてて、今までの歴代ガンダムの主人公がガンダムに乗り込んで初めてガンダムを操縦するシーンとか、ね、バナージもそうなんだけど、で、あとね、愛する人を、戦いの中で亡くしていくシーンとかね、その最終決戦のシーンとかそういうのを、やっぱ全てのガンダムにやっぱそういうシーンがあるわけですよ。そういうのを総括して、それらを踏まえての、最後がこれから始まりますよ、みたいな、そのカーディアス・ビストがお父さんに今まで100年も待ったと。ね、宇宙世紀が始まってずっとあなたは待ってきたけども、それらの最後がこれから始まりますよ、バナージがこれからここにやってきますよ、っていう、で、あなたはその、今までずっと待ってきたけども、その、なんていうんですかね、待たなければいけないっていうのから、ようやくあなたも解放されますよっていう、語り口からの、ユニコーン本編が始まるから、 そのね、特別編集版もね、すごく良くて、あの、ブルーレイにはそれついてくるらしいんですよ。
ああ、そうみたいですね、うん、で一応完全版ってことで尺が長いんですかね。
そうそうそう、より長く編集されるらしいんですけど、そうそう、だそれもちょっとね、見る機会がある人は、その、特別版の方も含めて、本編を見ていただけると、ガンダムシリーズをね、より、深く楽しめるんじゃないかなと思いますね。
うん、
うん。
はいはい、まあそんなわけで1時間ぐらいね。
そうっすね、こうして。後半もたっぷり1時間。本当は短くしてお便りとか紹介しようかなって思ってきたんですけども、我々3人がたっぷり喋ってしまったので、こんな時間になってしまいました。そうね、今回お便り紹介できなかったですけども、この後も、ロボットーク、通常回の中でも普通オタとして、紹介していこうかなと思ってますので、ガンダムユニコーンのね、エピソード7見られた方、僕もちょっと言いたいことありますよとかね、うん、こんな感想僕持ってますっていうのをね、普通オタとして送っていただけたらなと思います。
そうですね。
はい。じゃあ、宛先とか言っといた方がいいかな。
はい。メールアドレス、メール .robot.gmail.com、mail.robot.gmail.com の方までメールをいただければと思います。まあ、普通オタですけども、一応文字数制限はありとの方向で、送っていただけると嬉しいです。
そうですね。そうそう。だからまあ、我々と全く違う感想を持ってる方とかもいらっしゃってもいいはずだし、そういう方のね、うん、意見とか感想も聞いてみたいですしね。
そうですね。
そうそうそう。ここを忘れてますよ、みたいなのがね。
ああ、そうそうそう。
あると思うんですよ。
あるある。あるある。あるね、リゲルグ忘れてねえか
っていうか、リゲルグのあの、なぎなたくるくるを忘れてませんかとかね。
うん。
そうそう、画像ムのシーン忘れてませんか
そうね。そうね。うん。まあでも、あれですね、ここまで喋っといたらあれだけど、こう、ユニコーンも含めてガンダム全体について、やっぱちょっとこう、ちゃんと喋りたいみたいなところはあるね。
うん。
もっとね。
うん。
だそういう、こう、ユニコーンってこうでしたよね、と、この作品とかも含めてとか、なんかそういう話とかもね、ぜひ送っていただけると。
う
ん、
そうですね。
あとね、やりたいのがね、うん、全ガンダム作品の中で、一番好きな、キャラ。
わあ、うん、決められないよそんなの。
一人に絞った場合。
厳しいよ。
っていうのをやってみたいな。うん、これね相当悩むと思うんです
よ。悩むよ。どうしよう。
全ガンダムですよ。それこそビルドファイターズまでひっくるめ。
全ガンダム厳しいなこれ。
多分それあれですね。主人公だけにしても票割れそうですね。
そう。そうだからこれはねちょっとやってみたいんですよ。うん、もう
やりましょう。
メインキャラ、うん、メイン。うんとか脇役全部ひっくるめ全部一度やってみたいですこれは。
じゃあちょっといつかやろうかそれ、うん、皆さんの
お願いします。中
で一番好きなキャラは
何ですか、
そうですねみたいな。
一人だけね、一人だけ。
一人だけなの。嬉しいねー。
それか男キャラ女キャラで分けてもいい。
一番好きな主人公をやって、うん、全部やったりじゃないですか。
一番主人公
限定だ。限定。うん。で、一人だと、ちょっと選びやすくなるじゃないですか。
選びやすくなる、
だいぶ。絞れるんで。で、さらに、全部でっていうのもこうや。全部での方は、一票っていうのばっかになるとは思うんだけど、それはそれでいいと思う。うん、
そうだね。そういうのもちょっといずれやりたいですね。
はい、
はい。というわけでね、とりあえず、これで、まあ、我々がその特別会ということで、ガンダムユニコーンを語ることはもうなくなってしまうのかな。ちょっと寂しいですけどね、それもね。うん。まあ、毎回ね、今まで上映するたびに、ユニコーンの特別会を設けて語ってきましたけども、とりあえず、我々が、ガンダムユニコーンで、感じたこと、思ったことは、こんな感じです。
はい。
ということでね、ひとまず特別会、ガンダムユニコーンの会は、終了とさせていただこうかなと思います。
はい。
次回から。ね、また次回から通常会に。戻ってますので、引き続きお便りの方、お願いいたします。
はい。
ということで、終了ですかね、そろそろね。
そうですね。
はい、
はい。もう時間もちょっとねだいぶオーバーしちゃったので、じゃあこの辺はあっさり終了しましょうか。それでは、ガンダムユニコーンエピソード7虹の彼方に特別会、この辺で終了となります。お相手はヤスと
ワナと
安山でした。
はい、次回、ロボットオーク通常回の方、お楽しみに。さようなら。
さようなら。